メディアアクセスサポートセンターがお届けする映画情報、映画見に行こう第190回目です。この番組では全国の映画館で公開される作品の中からスマートフォンのアプリでバリアフリー音声ガイドの提供されている作品をご紹介しています。現在映画館で利用できるアプリはハロームービーと UD キャストの2つがあります。この番組では対応するアプリと対応が開始する日をご案内しています。アプリのインストール方法は日本ライトハウスの YouTube チャンネルニポラチャンネルで、スタッフが詳しく紹介しているのでそちらでご確認ください。番組 YouTube の詳細欄にもリンクを貼っておきます。ご無沙汰しております、徳永です。日本ライトハウスといえばですね、先日11月にですね、日本ライトハウスのライトハウス展というのに出展してきまして、アプリのご紹介とね、インストールのお手伝いなどをしていました。だんだんね、この映画のアプリも市民権を得たかななんて思ってますけれども、まだね、知ってはいるけどインストールはしてないよっていうような方はたくさんいらして、で、気になってたし、せっかくの機会だからインストール手伝ってっていう形で、足を止めてくださったり、あとはですね、見てきたよなんてね、通りすがりに声をかけてくださる方なんかもいて、本当に嬉しい日でしたね。で、そんな中でですね、対応する日って結構遅くなりますよねなんていうふうに言われて、そうだったなーなんて思いながらね、そのリストを確認してたんですけど、改めて見るともうほとんどの作品が公開日に対応できるようになってるんだなーと思いましてね、ギリギリまで、制作をしているとか、スケジュールの都合上っていうことがあって、1週間2週間遅れてしまうっていう、公開日からね1週間遅れてしまうなんてこともあるんですけど、非常に稀なことになってきたかなというふうに思ってますね。アプリ登場したばっかりの頃はね、まだバリアフリー対応するっていうスケジュールの組み方なんかも、それぞれうまく調整がついてなかったと思うんですけれども、このアプリの試写も終わって完成して公開する準備が整ってから公開だっていう形で、スケジュールを組んでくださるようになったので、積み重ねでね、みんなが気持ちが合ってきたなぁなんていうふうに思ってますね。で、今回ご紹介するのは、4作品ですね。今週公開になるっていうか、なった、作品なんですけれども、映画ラストマンファーストラブ、劇場版緊急取調室ザ・ファイナル、この本を盗む者は、星と月は天の穴、こちらの4作品となります。お久しぶりなのでね、どんな風に、作品紹介するのがいいのかななんて、思ってたんですけど、ちょっとチラシをね、読みながら紹介していこうかななんて思っております。最初にご紹介するのは、12月24日に公開された映画ラストマンファーストラブ。この作品は2023年に放送された、ドラマの続編となります。この番組をね、お聞きの方だと、もうなんかご覧になってる方も多いんじゃないかなと思うんですが、とはいえね、23年の話なんで、どんな話だっけって忘れちゃったりもしてるかなとは思いますね。全盲、目の見えない FBI の特別捜査官南博美と、日本の警視庁の、刑事護道慎太郎が出会い、事件を解決していくという一方で、子供の頃ですね、41年前の事件の真相を、解明することでですね、2人が実は兄弟であったということが明らかになるみたいな、そんなストーリーがあったのがドラマでした。で、今回はですね、再び、南が、日本にやってくるんですけれども、舞台は北海道です。というわけで、ここに映画のチラシがありまして、全体のイメージはですね、赤と白と黒、画面の上半分の方に大きく映ってるのは背中合わせで立っている2人、福山雅治が演じている南と大泉洋が演じている慎太郎ですね。で、南は黒いスーツの中に黒いビジネスシャツを着ていて、で、うっすらとこう余裕な笑みみたいな感じが、明らかに笑ってるって感じはないんですけども、なんか余裕な感じの表情で、 で手には白杖を握っています。慎太郎は、顔をこちら側に向けていて、鋭い目つきなんですね。睨んでるというよりもなんか冷静に、伺うみたいなね、鋭い目つきをこちらに向けていて、で顔の脇でですね、黒い拳銃を構えてます。銃口はこっち向いてるわけじゃなくて、上を向いてるんですけど、いつでも撃つことができるぞみたいな感じで両手で握ってますね。慎太郎はグレーのスーツで、中に水色のワイシャツ、そしてグレーのネクタイをしています。で背中合わせに立ってる2人の間に縦書きのキャッチコピーが書かれていて、運命を狂わせる出会いがあるという言葉が置かれています。でその立っているのの、上半身がはっきり写ってるんですけれども、下半身のところにはいろんなものがこう重なっていくんですけど、その重なっているのは中足の中央あたりでですね、こちら側を見ている宮沢理恵です。肩にかからないぐらいの長さの明るい茶色の髪の毛で、落ち着いた、紫色のコートを羽織っています。南の初恋の相手と思われます。その後ろに、8名の男女の写真が横一列に並んでいます。ドラマのからの、メンバーの顔ぶれと、そしてまた新しい顔ぶれも、そこには加わっています。でチラシの裏側は映画のシーンと思われる出演者たちの、厳しい表情の、写真、いろんなシーンですね、から抜き取ったような、顔が並んでいて、でその下の方に、ストーリーが文字で文章で紹介されています、写真の上にはね、無敵のバディが挑む新たな事件と書かれてますね。で右下の方のストーリー、どんな事件も必ず終わらせる最後の切り札、ラストマンの異名を持つ全盲の FBI 特別捜査官南博美かっこ福山雅治と警視庁捜査一課の護道慎太郎かっこ大泉洋かっこ閉じ丸、数々の難事件を解決してきた無敵のバディはある事件のために北海道へ。そこで出会ったのは南の初恋の人渚岩乃和かっこ宮沢理恵、世界的な天才エンジニアであるがゆえに謎の組織から追われていた彼女は命の危険を感じアメリカへの亡命を希望していた。南と慎太郎は護道泉かっこ永瀬廉や FBI から新たに派遣されたクライド・ユン、ローン、CIA、北海道警の合同チームとともに事件に挑むが、内通者によって情報が漏れ襲撃を受けてしまう。絶体絶命のピンチに陥った2人は果たして愛する人を守り事件を解決することができるのか、鍵を握るのは初めて愛した人だったというね、大きな、文字が添えられています。以上がチラシに書かれていたことです。テレビ番組などでね、いろんなインタビューを受けている福山さんの言葉がちょっと私印象的だったんですけど、このシリーズは社会課題をエンターテインメントに昇華していく、勝手ながらそんな使命感を感じていますというふうにね、語ってたのが、私としてはちょっと印象的でした。関連情報としましてですね、映画の公開に合わせて12月28日に、完全新作のスペシャルドラマが放送されます。あとはですね、ダイアログインザダークですね、暗闇の中の対話を楽しむソーシャルエンターテイメントダイアログインザダークとの、コラボレーション企画、ね、TBS とのコラボレーション企画、前もね、ラストマンインザダークっていうようなね、イベントやってたんですけど、今回もそういった、イベントが計画されているということでした。本編の上映時間は127分、対応するアプリはハロームービーです。続いてご紹介するのは緊急取調室 The Final、 12月26日から公開です。ではチラシから、縦長のね、長方形のチラシですけれども、普通のチラシサイズですよ。左半分には黒髪の女性の顔が大きく映し出されています。天海祐希演じる調査官真壁由紀子、正面を向いて視線はまっすぐこちらを見ています。髪は黒くて肩にちょうどかかるぐらいの長さです。表情は落ち着いていて強い眼差しをこちらに向けていると。襟のない白いシャツに紺色のジャケットを着ています。右半分はちょっと小さめの写真が縦に7人並んでいます。 スーツ姿の仲間たち、田中哲司ですとか、あとはまあ協力してる、早見もこみちなどね、ドラマでおなじみの顔ぶれが縦に並んで配置されています。チラシの下の方には、国会議事堂の写真、石丸幹事、その他にね、まあ、国会議事堂の隣に石丸幹事、その下に武将髭を生やした佐々木蔵之介が暗い表情で佇んでいます。では、そのチラシの裏側ですね、読んでいきましょう。イントロダクション。壮大なスケールで描かれるシリーズ12年の集大成、2014年1月よりスタートし、現在もテレビ朝日系で第5シーズンが放送中の大ヒットドラマ緊急取調室、天海祐希演じる叩き上げの取調官真壁由紀子が可視化設備の整った特別取調室で取調べを行う専門チーム、緊急事案対応取調班、通称キントリのメンバーとともに数々の凶悪犯と一進一退の心理戦を繰り広げる物語。取調室という名の密室の戦場で行われる銃も武器も持たない生身の人間同士の死闘を描いた本作は、放送開始後に大きな話題となり、人気シリーズとして不動の地位を確立してきました。そんな緊急取調室が12年の時を経て、劇場版でフィナーレを迎えます。ストーリー。史上最強の敵。内閣総理大臣を丸裸にする。超大型台風が連続発生し、国家を揺るがす非常事態の最中、内閣総理大臣幼い陽次郎石丸幹事は災害対策会議に10分遅れて到着する。さらにその空白の10分を糾弾する暴漢森下博道佐々木蔵之介が現れ、総理大臣襲撃事件が発生する。警視庁は森下の起こしたテロ事件を早急に解決するため、キントリの緊急招集を決定。真壁由紀子、天海祐希ら、キントリチームは取り調べを開始するが、森下は犯行動機を語らないどころか、取り調べ室に総理大臣を連れてこい、と無謀な要求を繰り返す。森下の取り調べが行き詰まる中、幼い総理にある疑惑が浮かび上がる。総理を調べたいんです。由紀子は真相解明のために総理大臣を事情聴取すべく動き出すが、熟練のチームワークと緊迫の心理戦、キントリは全てをかけて前代未聞の取り調べ、内閣総理大臣との最後の戦いに挑む。皆さん、これが本当に最後の出番です。と書かれています。チラシの中央付近には、制服姿の少女が立っています。青色の、プリーツスカートですね。膝丈ちょっと上ぐらいかな。と、ベストですね。紺色のベスト。で、オレンジ色のネクタイ。あとは、革のローファーですかね。で、白い靴下。長い髪ですね。肘ぐらいにかかるぐらいの髪かな。髪が、ちょっと揺れている感じですね。で、体は前傾姿勢で、向こうを向いててこっちをちょっと振り返ってるみたいな、そんな感じの姿勢です。で、片手にはですね、しおりを持ってますね。3枚しおりですね。金色かな。水色と黒みたいなね、しおりを持っています。その周囲なんですけれども、その周りに複数の人物などがね、上下逆さまだったり宙に浮いたような形で、彼女を取り囲むように、ぐるりと、ちょっと重力関係ない感じで配置されています。同じ制服姿の少女がね、彼女とは逆さになって頭が下みたいな形で、描かれてるんですけど、その子は白い髪で猫耳みたいなのが生えてますね。獣みたいな耳が頭にあります。で、白いふわっとした尻尾もありますね。で、その、もうちょっと上の方には、眼鏡をかけた、男性ですかね。それから、髪の長い女性なんかもいます。本がですね、空間にですね、階段のようにバーッとこう散らばっていたり、それから線路のようなものも、画面を通り抜けていたり、あとは まあ、旗、うん、なんかちょっとお祭りの時にね、並んでるようなちょっとした旗が、こう横切ってたりとか、そんな感じですかね。あと建物があったりと、はい、そんな感じのチラシ、不思議な、イラストのチラシになっています。タイトルのこの本を、盗む者はというのが書いてあって、あと行こう盗まれた真実を捕まえにということでね、こちらも12月26日の金曜日から公開なんですけれども、この裏側読んでいきましょう。大きい文字で書かれているのは、すべての呪いが解けるとき、あなたは奪われた真実と出会う。で、あとは、まあ、イントロダクションみたいなことが書いてあるんですけれども、原作は深緑の秋の人気小説であり、2021年本屋大賞にノミネートされたこの本を盗む者は、角川文庫、角川館、本嫌いの少女と謎の犬耳少女が手を取り合い、本の世界を駆け巡る謎解き冒険ファンタジーがついに劇場をアニメーション化。監督はラリアン、紙くずアイドルなどを手掛けてきた実力派福岡大成。キャラクターデザイン、作画監督にはカナタのアストラ、クズの本会の黒沢恵子が参加する。脚本はかぐや様は告らせたい、自爆少年花子くんの中西康弘、音楽は日本アカデミー賞最優秀音楽賞を受賞し、実写からアニメまで多くの作品を手掛ける大島みちるが担当。そんな実力派スタッフ陣が集結し、暗殺教室、自爆少年花子くんのアニメーションプロデューサー比嘉裕二が設立した新進気鋭の制作スタジオカゴカンが満を持して送り出す劇場長編アニメーション作品。スクリーンで鮮やかに描かれる奇想天外な本の世界、そのページが今開かれる。ストーリー、書物の町読永町に住む高校生の三倉美冬、曽祖父が創立した巨大な書庫三倉館を代々管理する一家の娘だが、当の本人は本が好きではなかった。ある日、三倉館の本が盗まれたことで、読永町は突然物語の世界に飲み込まれてしまう。それは本にかけられた呪い、ブッカーズだった。呪いを解く鍵は物語の中に。町を救うため、三冬は不思議な少女、真白と共に本泥棒を捕まえる旅に出る。泥棒の正体は一体誰なのか。そして、三冬も知らない呪いと、三倉家の秘密とは。二人の少女が本の世界を旅する謎解き冒険ファンタジーが開幕。本なんて読まなければよかったというね、キャッチポコピーが添えられています。上映時間は85分、ハロームービーに対応しています。続いて、星と月は天の穴、こちらは12月19日に公開されていたものなんですけれども、まあ、先週ご紹介しそびれていたという作品です。チラシはですね、モノクロ写真なんですね、が画面のほぼ全体を占めています。男性と、まあ、女性が配置されているんですけれども、2人とも床に座っています。で、男性はこちら、どちらかというと、まあ、こちら側を向いていると。で、女性は、背中が見えてる、背中と髪の毛が見えているというね、男性に向かって座ってるんですけども、で、女性は男性の肩に手をかけています。男性は黒っぽい服装ですね、まあ、綾野剛なんですけれども、女性の方を向いてないんですよ、まあ、顔の体の向きはね、向かい合ってるようではあるんですけれども、視線はそちらを向いてなくて、ちょっとこう横の方を向いて、冷たい感じの表情のようにも見えますし、今にも泣き出すような顔のようにも見えますしというね、不思議な表情です。で、髪の毛はちょっと長め、まあ長めって言っても、まあ肩にはかからないんですけれども、それでもまあ耳は隠れて、まあ、目にもかかるような、ちょっとこうウェーブしたくせっ毛のような、そんな男性ですね。 で、その肩に手をかけている女性はですね、背中ぐらいまでの長い黒髪でカールしてますね。でノースリーブの洋服で、袖口には小さな花のね、刺繍みたいなものがバッとアプリケっていうのかなみたいなものが囲んでいると、そんな感じの雰囲気の写真です。で赤い手書きの文字で「人月は天の穴」、それから、写真の脇の方にね赤い文字で、これは活字なんですけども、あなたは体と恋愛してるのよという文字が書かれています。その裏側、やっぱり上の方4分の1かぐらいかな、3分の1ぐらいかな、もうモノクロの写真があって、書棚ですね、ガラス扉で閉じられる書棚の手前に今ベッドがあって、そこに女性が横たわっていてこちらを向いています。で男性はさらにこちら側、ベッドにいるわけではなくて、机の前に座って、でやはりこちらを向いています。やっぱり同じような表情ですね、冷たいのか悩んでいるのか悲しいのかというような不思議な表情をしています、男性はね、はい、書かれていることを読みましょう。愛すること、愛されることを恐れながらも求めてしまう。いつの時代も男は愛をこじらせる。小説家の矢添かっこ綾野剛は結婚に失敗して以来10年独身のまま40代を迎えていた。心に開いた穴を埋めるように娼婦千恵子かっこ田中玲奈と時折体を交え、捨てられた過去を引きずりながらやり過ごしていた。そして誰にも知られたくない自身の秘密にコンプレックスを抱えていることもあって、女性を愛することに尻込みをしてしまう。そんな矢添は執筆する恋愛小説の主人公に自分自身を投影することで精神的な愛の可能性を追求するのが日課だった。ところがある日、画廊で偶然出会った大学生の瀬川紀子、咲夜と彼女の粗相をきっかけに奇妙な情事へと至り、矢添の日常と心が揺れ始める。主演綾野剛、監督新井春彦が織りなす日本映画の神髄。キネマ旬報脚本賞に5度輝き、半世紀ものキャリアを誇る日本を代表する脚本家新井春彦、架空の2人をはじめ自ら監督を務めた作品群では、人間の本能たる愛と性を描き、見る者の情動をかきたててきた。最新作の本作では、長年の念願だった吉行淳之介による芸術選奨文部大臣賞受賞作品を映画化。過去の離婚経験から女を愛することを恐れる一方、愛されたい願望をこじらせる40代小説家の日常をエロティシズムとペーソスを織り交ぜながら綴っている。主人公の矢添勝司を演じるのは、新井と花くたしでもタッグを組んだ俳優綾野剛。これまでに見せたことのない枯れかけた男の色気を発露、心と体の矛盾に揺れる滑稽で切ないキャラクターを生み出した。そして大学生のり子を昨夜、馴染みの娼婦千恵子を田中玲奈が大胆かつ繊細に演じきる。1969年という日本の激動期を背景に、一人の男の詩的な物語を映す地味深き日本映画に温故知新を感じることだろう。日本映画界に一石を投じる R18 の移植作が誕生した。というわけで、こちら18歳未満の方はご鑑賞いただけないのでお気をつけください。生122分ユリキャストに対応しています。今月に入ってからですね、駆け込みのように結構私映画見たんですけれども、それについての話はちょっとまあおいおいということで、今年いろいろお世話になったね視覚障害者の方たちに、印象残ってる作品なんですかっていうような話を、ちょっとインタビューさせてもらってたんですね。でそれを今一挙ご紹介しようかなと思ってたんですけど、まあ、ちょっと尺の問題もあって一旦、ここではそんなに長くは紹介しないんですが、まあ、話題に上がったのはやっぱり国宝ですよね。あと、まあ、ベルサイユのバラ、あとパリピポ孔明とか鳳仙花といった作品の名前もちょっと上がってましたね。あと 最近のだと爆弾、うん、あとは東京タクシー、それから、まあ、若い人に聞いたらね 100M とか、あと MGA マジカル10 years ドキュメンタリーフィルムザフィルムディオリジンか、そういった作品も、見てきたなんて話を聞かせてもらうことができました。詳しくはねおいおいっていうことなんですけれども、ひとまず、いつもモニターでお世話になっている風船さんと水木さんとですね、まあ、3人でちょっと話をしてまして、その中から、作品ですね、今年見た作品について話をしているところを、ちょっとご紹介して、見ようかなと思います。
ね、ベルサイユ一作ポーンって頭に浮かぶのはやっぱ国宝なんだけどね。
ああ国宝ね。
もともとあのそんなにね、まあ歌舞伎っていうのはお金がないと見られないジャンルのものだから、もともとね、うん、なんだけど、それをまあ映画価格で見ちゃったなぐらいの感じがあって、うん、でそれを本家本元の人じゃなく、
うん、
にわか修行をした二人が主役になっててっていう、でその迫力みたいなのがものすごくて、
あ、
うん、で精神的葛藤とか、
うん、
まあそんな厳しい世界に私は身を置いてはいないんだけれども、なんていうか芝居をやる者の端くれとしてはもうなんかこうじわじわ迫ってくるものも感じつつ、
うん、
うん、とにかくその本家本元じゃない人たちがここまで頑張ったっていう感じがもう、うん、もうすごいね、それがね驚きだったし、
うん、
すごいなっていう賞賛とかいろんなものを含めて見応え十分でした。
なるほどね。風船さんにとっては、
私は吉沢亮さんの役の人に寄り添って見てたような気がして、悪魔に魂を売るんだとかなんかそんな場面があったような気がし、セリフの中であったような気がして、あーすごいんだなっていう感じで、それから踊りとかいろんなのすごい綺麗だなって思いました。
普段その自分で目にすることはできないんだけど、うん、本当に音声ガイドのおかげでその妖艶さみたいなものまで伝わってきたのがすごく新鮮でしたね。
風船さんはさ、さっきなんかベルバラって言ってたっけ？
最初お正月過ぎにベルバラがあって、
うん、
あれもすごい、いやー見られたんだと思って、そう、映画でやってるベルバラってなんか、あ、かっこいいなとかそんな感じで見てたし、
うんうん、
私もベルバラはすごく良かった、作品も良かったしガイドも良かった。あれがだから入り具合が変で、
うん、
頭かけちゃったりとか、あ、思い出した、バージョンが途中で
宣伝で動いた
の、最初のおまけが変わっていくっていうので、週ごとに変わったっていうのがあって、それによってなんか音声ガイドがそこ入らないとか、
あったあった、
おまけがとかってごちゃごちゃしたんだけど、
ベルバラ事件あった、ベルバラ
事件あった、そう、そう、でもあれはねちゃんと言ったらその都度ね、
そう、対応してくださったんですよ、
う
ん、
対応してくれてったから、うん、あれは素晴らしかったです、
あれはすごいっす。で私は今年国宝もそうなんだけど、私宝島かもしれない、ちゃんと沖縄の歴史を伝えてくれてるしっていうのがすごくあって、で広瀬すずさんとか演技達者だったし、
うん、確かに昭和100年なんだよね、
そう
だからそういう意味で私はまだ残念ながら宝島 見られてないんだけれども、
うんうんうん、
私はなんていうか音声ガイドちゃんとついた状態で蛍の墓見られたのはすごく良かったと思う。
ああ、ネットフリックスがね、
そうそう、
やってくれたやつね、
あれ系試写会だっけ、うん、行ったよね、
うん、あれはね本当ね、いいタイミングでやってもらいたい、
そうだね、
うん、
話題にはなるし、みんなの共通言語なのにもかかわらず、うん、今まで音声ガイドがなかったからってことでしょ、うん、今
そうね、もうもちろん何回か見てて漠然とは見てきたけれども、うん、
丁寧に作られてる、あの、うん、音声ガイドで、あの、見たっていうのは、今年だったからね。あれはね、そう、
確かにね。あとは、
うん、まあ、あとやっぱり今年は私みんな笑えよトータルで何回見たんだ。
ありがとう。ありがとう。あの、視覚障害者率高いと思うんだよね。みんな笑いの解消者。
うん、多分ね。
ありがとう。で、なんか今最近海外の、まあ、映画祭みたいなのにね、まあ、ちょっと日本の交流の映画祭みたいなので持ってって、ちゃんと賞取って帰ってきてるのも嬉しいなと思ってるんですよね。
うんう
ん、まあ、わざわざ、まあ、富蔵が行くからなんだけど、クロアチアでやってた映画祭、日本の作品を上映するやつね、
はいはい、
あれで、うん、あの、主演男優賞取ってるんですよね。
おお、
うん、素晴らしいよね。
いや、あれいい映画ですよ。
そうなのよ。
そう、
本当に。
まあ、この後私たちはですね、このみんな笑いの話で盛り上がったりですね、あの、まあ、音声ガイドやモニター会の話で盛り上がったりしてたんですけども、今回はここまで。あとですね、他にもインタビュー協力してくださった方たちのもぼつぼつご紹介していきたいなって思ってます。なんとなくね、どの作品が良かったですかって言って、なんかその作品のタイトルだけ聞くぐらいの感じのイメージでね、お話聞いてたんですけど、それぞれから結構、音声ガイドのね、重要なポイントみたいなものを、まあ、教わるってことができたなって思ってて、なので、ちょっと年越しちゃいますけど、おいおいご紹介していきたいなというふうに思っております。では、いつもながらのマスクからのインフォメーションで番組をおしまいにしたいと思います。 MASCA がで検索すると、私たちメディアアクセスサポートセンターのホームページに行くことができますよ。サイトのトップページにある映画映像のバリアフリー化を学ぼうからは、バリアフリー字幕や音声ガイドのオンライン講座に参加することもできます。そして、この番組へは、映画見てきたよはもちろん、これ期待してますなど、ぜひ教えてください。また各地での活動の告知などお寄せいただきましたら紹介していきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。以上、メディアアクセスサポートセンターから徳江沙耶香がお伝えしました。ではまた次回。